今注目のカルチャーとテックをディグル欲望の SNS。
幻冬舎のしだらです。
アクセンチュアの田中優子です。
はい、欲望の SNS 最新回始まりました。
はい、始まりました。
皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
いや、田中優子さん、僕びっくりしましたよ。
何がですか？
なんか本当にこの1週間以内の話なんですけど、ちょっと日にち覚えてない。なんか多分僕と田中優子さんって、うん、まあ共通のフォロワーとかいるじゃないですか。
で、そうですね、う
ん
う
ん、でもなんか夜中まで仕事しててちょっと海外のニュースチェック終わったなと思って、なんか通知来たんでツイッター開いて、うんうんうん、なんかその通知欄見ながら普通にまあホームフィードに戻ってバーッとこうフィードをね、あの更新したら一番初めに出てきたツイートが、まあ、全然僕の知らない人が何かをリツイートしましたって言って、
うん、
でそのツイート先 のアカウントもわからん、なんか英語のアカウントで、でなんか新曲リリースしましたみたいな内容なんですよ。
ほう、
うん、で、あれこれ、あ、誰、なんか新曲リリースした誰かのツイートがパッと目に入った時に、なんか3枚ぐらいそのツイートに写真が貼ってあって、一つがマスクした女の人だったわけね。
あ、このご時世ですからね。
このご時世、うん、で、それが偶然こう僕のフィードにパッと出てきた時に、
うん、
あれ田中優子さんに似てると思ったの。
そう、あれ
似てる、似てる。写真を拡大してみて、こうもうかなりこう iPhone 上でも画面ピンチインして、やっぱりなんか髪型も目の感じも似てるマスクしてるから、まあ要は本人か分かんないし、で なんとなく田中優子さんのツイートをその時見ても別につぶやいてなかったから、そうだから本人まさか曲出してないよなと思って、でも一応そのリンクになんか音声が貼ってあったから聞いてみたんですよ。
ほう、
うん、そしたらね、結構あの、まあ、田中優子さんの声、歌った声僕聞いたことなかったですけど、って言われりゃ似てんなと思って、とりあえずそのタイガー・ビーっていうアーティストがいて、
ティガー・ベイっていうらしい、ティガー・ベイっていうらしいです。
ティガー・ベイっていう、はい、あのアーティストがいて、とりあえずその本人のアカウント行ってみても、全く田中優子とも書いてないし、
うん、
でもとりあえず、で、まあ、多分デビューしたてなんだろうなと思って。フォロワーも10人ぐらいしか多分その時いなくて、とりあえず僕フォローしたんですよ。ね。そしたらですよ、もうこれも聞いていただいた方は分かると思うんですけど、なんか数日後に田中さんが CD 出しました、出して、その時の写真が出てきて、あ、やっぱ本人なんだと思って、びっくりした。
すごい。その人が早かったですね、逆に。
そう、誰かがリツイートをしてて、なんか新曲おめでとうございます。でなんとなく確かに僕、田中さんから、まあこのもう1年ぐらいね、
うん、
なんかいろいろ連絡取り合ってるんで、昔そういえばなんか音楽もやるんですよとかやりたいんですよとか言ってたの、なんとなく頭の片隅あったんで、でもいよいよおめでとうございますなので。
ありがとうございます。
ティガービーのボーカルの。
ティガーベイです。
ティガーベイの、ごめんなさい、本当に失礼な。ティガーベイの、
はい。
そう、BAE とかですね。
そうです、
ティガーベイ
ボーカル
の、
うん、
しかもユーポルとかでもなくて、ユーなんか
ユーコに YUCO、
ちょ
っとシャレこましてしまいまして、
ユコみたいな、ユーコみたいな、
ユコですね、そうです、
ユコでもあるってことですね、田中優子さんがね。
そうなん、そうと思います。
びっくりした。しかもポティファイとかアップルミュージックとかほとんどに配信してるじゃないですか。
いや、そうなんですよ、ありがたいことに。
言ってくださいよ。
いや、なんか、なんて言うんですかね、なんかこう、音楽活動をされてる方とかは、ものすごい今、世の中にいっぱいいるし、私、本当に毎日、Spotify をですね、もう上位何パーセントっていうのが、Spotify さんから送られてくるぐらい、めちゃくちゃヘビーユーザーで、新譜とか聞きまくってると、もうなんかもう、これ、一回ちゃんと世の中に出していいって思われるものを作らないと、
うん、
恥ずかしいな言うのと思って言ってなかったんですよ、ずっと。だから2年以上ずっとやってて。
そうなんだ。
そう、実はなんかいつかって言ってたんですけど、その裏でずっとやってました。
準備に 2年かかぐらい、いろいろその曲作ったりとかに時間かけてて、
うんうん
うん、デビューが最近ってことですか、じゃあ。
あ、そうですね。でも、私が、あれなんですよ。詩とか作ったり、メロディーの作曲とかもしてるので、なんか
そう
こう、
なの？
そう
す
なん
ごいね。マルチだね。
です。いや、なので、いろいろ勉強してたんですよね。なんか、
ほう
だ
ほう
から、
ほうほう。
こういう曲作りたいなって思った時にすぐ歌えないから、そういうのが歌えるようになるために、そういう似たような海外の楽曲とかを聴いて、染み込ませるのに1年とかかかったりとかして、だからこうずっといっぱいいっぱい、とにかく写真家の人はいっぱい写真見るっていうし、なんかやっぱアーティストの人はやっぱいいものをいっぱい
そうだ
聴い
ね。
て、何がいいのかっていうのをずっと研究して、まあ、一緒にやってる人たちも本当にすごいっていうのはあるんですけど、本当にね。
そうですね。一緒にやってる方たちはプロのミュージシャンの人たちですよね。確か。
そうです。もう、そう、海外ツアーとかもやってた人、同い年なんですけどね。
あ、そうなんだ。
お坊さんをしてる人と、
あ、
サラリーマンをしてる人。
その話はもしかしたら欲望ね先生一
そう。
瞬ね、
そう
した
なん
か
です、
も
そう
し
な
れ
ん
な
で
いです
。
すよね。
そう、その人と、粛々とやっていてですね、ようやく日の目を見ることができまして、本当にありがと
人
うご
生
ざい
ポッ
ま
プ
す。
バンド、ティガーベイ。
はい。
ヤフーニュースにも出てたんです。それ
ヤ
で
フー
ユー
ニュ
ポロ
ース。
さんがつぶやいてたんで、僕やっぱりそうなんだと思って。YouTube 見てる方はこの写真ね。そう。これ似てんなと思って。
いやー、もうなんかね、最初ちょっと、まあ、それこそこう言わない方がいいかなってすごい思ってたんですよ ね。
まあでも、
出
そ
さ
の、
な
で
い方
も
がいいか
確かに
な。
その気持ちもすごくわかりますよ。なんか、それもそれでまたアーティスト感ありますもんね。
いや、そうなんです。ただね、アーティスト感すっごい欲しいんですけど、今って本当にものすごい素晴らしい人たちいっぱいいるので、出さなかったら本当に気づかれないまま終わるなってちょっと思ったんですよ。なので、ちょっと顔をちょっと切り替えつつ、ぜひぜひ応援していただけたら
もう
な、
ね、
そう。
めっちゃ聞きますよ、
あ
マ
り
ジ
がとうございます。Apple Music のですね、東京ハイウェイラジオっていうのが2月26日から新しいラジオ番組が始まってるんですけど、それでもフックアップしてもらったりとか、
うわ、す
あと
ごい。
ね、そう、台湾のプレイリストにも入ったんです、Spotify の。台湾とアジアの。
すごい。
そうなんです。だから、Spotify トータルで20万人分ぐらいに聞いて
ほう。
もらえるみたいな。いや、もう本当にディストリビューターの人がもうね、素晴らしい。
これちょっと次の YOASOBI 来ちゃうんじゃないですか、マジ
うわ
で。
ー、YOASOBI はしてますけども、私は夜な夜な Netflix
YOASOBI こそ
見て
して
る
る
から
け
ね、
ど、
してるか
こ
ら。
れあるよ。
あります？じゃあこれに、
紅白
紅白行きます？紅白はね、ちょっと緊張するから、それよりもあれですよ、暗号つけて売るっていうね。
あ、それもいいかもしれないですよ。本当
そう。
に。いや、なので皆さんもね、このティガービーの、
ギ
Where
リ
is
ギリじゃ
that?
ないですか、今。ギリギリだったじゃないと。
なんかね、ティガーベイって片方で書いてるの、まあ、ティガービー。だから、ティガーベイの Where is the night frame?
There is a night frame. そうです。
Where is the night frame? 夜のフレームはどこ？みたいなことです。
そうです、そうです。
これちょっと
そんな
俺
感じで
ダメだね。
す。
失礼なことしてる
そ
か
んな
ら。
感じです。いやいや 大丈夫です。全然、全く。
ミュージックビデオとかもね、YouTube に公開されてるんで、今聞いていただいてるポッドキャスト見ていただいてる YouTube のもちろん下の欄に全部リンクとかいっぱい貼っとくんで、よろしかったらね、欲望の SNS のリスナーも聞いていただければと思います。本当に、田中さんおめでとうございますで
あり
すし、
がとうございます。
今日実は別で僕がやってる畳にラジオっていうラジオで、
おお、野
田
村
中
さん
さ
と
ん
や
の
って
収
る。
録を夕方別件で、ちょっとだけ30分時間でしてたんですけど、そこでもなんかいきなり野村さんが、なんか、田中裕子さんが、なんか、その自分のお金を出して、なんか、雑誌作ってるのめちゃくちゃ素晴らしいって言ってて、
嬉しいで
こんな
す。
話をしてて、で、実はそこでもね、だから、それはちょっとね、畳ラジオでも有料放送なんで、聞いてる人少ないやつなんですけど、いや、なんか実はだから CD も出したっぽいんですよ、みたいな。で、なんかやっぱすごい、そういうなんか、まあ、僕もそうですし、田中さんもそうですけど、まあ、一企業のこうビジネスパーソンというか、社員でありながら、こういう活動をなんかしていくのいいよね。だから野村さんもなんかそういうことに感化されて、実は、 その会社とかと関係ないけど、自分である程度コストも負担しても、
うんうん、
何かね、今ね、ちょっとね、物を作ろうとした、てるらしいんですよ。
おー、素晴らしい。
で、そのきっかけが結構田中さんの雑誌見ていいなと思ったって。
おー、嬉しいです。嬉しいです。今頑張って作ってます。
いや、すごい。だからそれもまあ、またね、第2号が動いてるし。
うん。
いやー、でも、いいですね。今やっぱりそういうのもいろいろ発表できる場もあるし、
うん、
いや本当にもうちょっとファンになりファンです。
いやいやいや、ありがとうございます。本当にあのいつでもプレゼントお待ちしております。
はい、もう花を送ったよね。花
花ね、花ね、欲しかったな。今日の後ろこうやってお花を、
そうそう、あの写真みたいなの送ったのにさ
ありがとうございます。いつかね、あの
でもあれですか、あのちょっと聞きたいんですけど、この、あの、うん、ティガービーは今後も活動もちろんしていくってことですか？
あ、もちろんです、もちろんです。あの、海外フェスに出たいって思っててですね。
昔から言ってたもんね。
そう。
だから前回の谷尻さんの回を皆さん見ていただく、聞いていただくといいと思うんですけど、田中さん言ったことやるんですよ、と。言ってたんですけど、うん、まさに僕が田中さんに会ってから、言ったこと全部やってきてんなと思って、なんか自分が逆に頑張んないとと思っていましたよ。
いやいや、すごいじゃないですか、志田さん。何をおっしゃいますか。
いや、本当に本当に。いや、でも素晴らしいですね。
いや、もうね、うん、もうがむしゃらにいろいろ考えてるだけなんですけどね。だから昨日ちょうど、あの、ちょっと前の、うん、女神の見えざる手っていうね、あの、映画を見てて、
はいはいはいはい、
で、あの、そう、アクセンチュアすごくいい会社なんでね、うん、あの今オンラインでなかなかあのオンラインオフラインで人が会えないじゃないですか、はいはい、だから、田中裕子さんにちょっとお願いがありますと、偉い人から、うんうん、であのクラブハウスでクローズドの交流会をしてもらえませんかっていうので、はい、アクセンチュア の、 あの私の部署の対象にやって、
はいはいはい、
それをクローズドなんですけど、あの映画に詳しいプロの人をお招きしてですね、あの週末に見たい映画、コンサルタントにおすすめな映画15選っていうのを私とその人とで、
はいはいはい、
やってみんなで話すみたいなことで、そこでね、あのそう、女神の見えざる手っていうのを私はちょっとあの紹介したいなと思ってたの見たんですけど、
うんうん、
あれとかはまさに何ロビーイングというかですね、あの、
はいはいはい、
見ましたか、すごい面白いんですけど、戦略的に何か目的に向かってで、あのいろんな手段を使って絶対に到達するっていう人の話で、私それ見ながらちょっと近いなって思いました、
うん、あ、自分の活動とかと、
そう、うん、なんかこう、うん、まあ、それをちょっとアプローチの仕方とかが、あの、本当に手段選ばないっていう結構、あの、ドライなとこもあったんですけど、私はもうちょっとあの、ウェッティなんですけど、あの、ハートフルなんですけど、なんかやっぱこう、人にあまりこう、できるだけ迷惑かけず、自分でとにかくできるとこやろうって思うんで、まあ、だから知り合い多いけど、友達めちゃめちゃ少ないんです。一人でやってるからこうやってみんながこうやってる間に、そうそうそ
う、うん、
まあ、だけどね、そう、志田さんにね一個今日言いたいなって思ってたことがあるんですよ、
はい、そう、
なんか最近そのアート活動で言うとですね、うん、こんな近くに私いるわけじゃないですか、絵を描こうとか、はい、音楽作ったって言ってるのに、言ってるのに他の人の NFT アート作りましょうって言ってましたね。もう私ねあのツイートを見てね、もう愕然。
他の人も作ろうって言ってたっけ、なんか
言ってましたよ、なんか作りましょうかみたいに言ってて、なんかすごいすごい悲しい気持ちになって、あれ私が先にやるって言ってたけどなみたいなどういうことだろうなみたいな、そうそう、
NFT がめちゃくちゃ流行っても、
うん、
本当に実はでもあれですよ、 NFT の話は実はこの欲望の SNS のブロックチェーンの話した時に、
う
ん、そのなんかちょっとアートとか
使
えるかもねって話をしてたし、
ね
うん、まあ別のビューポルタにアップに、この間、このブームの前にちょっと説明。
そうそうそう。
ただ、
講座してもらった。
確かにやるのが大変なので、ね、実際売るとこまでは行ってなかったんですけど、こういうやってやるんだよっていう話をしてたりして、
うん、
いう状況なんですね。で、すいません、そう、でも、まさに今、ちょっと、それで僕もなんか、すごいバタバタしてる状況もあって、
うん、
して僕が、その、一応言っとくと、田中さん以外の NFT を作ることはなくて、あれ、多分ね、なんか、冗談で誰かにやってくださいよとか、NFT にすればいいじゃんって言ってただけなんですよね。で、ただ、一応自分でまず作り方わかんないとなと思って、
あ、ね、今
は僕、自分で作ってみたんですよね。で、それをテストして、 見て、それで実は、うち、まあ、ブロックチェーンのメディアやってるんで、誰でも作れるように、マニュアルみたいな記事を作ろうと思ったんですよ。それこそ田中さんとかに見せれば、これ通りやればいけるよ、みたいな。
すごい。
あれば、ね、やりやすいと思ってで作ったんですけど、そっから、本当に NFT が、なんだろう、それこそ今、アメマ TV でもね、それ僕呼ばれて、話してきましたけど、なんか、いろんな番組のテーマになったりとか、それこそ、昨日か一昨日ぐらいは、ニュースピックスでさえ、ああいう、今までブロックチェーンとかさ、別にやってこなかったメディアでさえ NFT の国光さんの記事を出してたりっていうことで。
出してましたね。
すごく話題になっていて、という状況なんで、まあ、ちょっとまあ前半、田中さんのね、アーティスト活動も話しましたけど、まあ NFT って何なのっていう、
そう。
ちょっとお話できればなと。
教えてほしいです。だって今、結構本当に海外のね、もうすでに普通にアーティストとかクリエイターとして活動してる人が、その価値の付け方っていうのをね、
そう、
ツイートがね、価値がついたりとかするし。
ジャック同士のツイートがね、とかあるんですけど。なので、ちょっと僕もいろんなとこで発信してるので、かぶるかもしれないですけど、いいですか？簡単に。
もちろん。
まあ、田中さんにも、そして、この見てるリスナーの方、YouTube 見てる方にもなんですけど、まあ、NFT っていうのは、まあ、ノンファンジブルトークンっていう言葉の頭文字を取った略なんですけど、まあ、そのまま訳すと、大体不可能なトークンっていう、交換ができない。うん。大体不可能なトークンっていうんです。まあ、それだけだと分かんないと思いますと。で、ちょっとこれには、実は欲望の SNS の、ブロックチェーンを語ってる回があるんで、そこも合わせて見てほしい。うんもう一回で簡単に言うと、まず、まあ、その NFT っていうのはブロックチェーンの技術を使ってできたトークンですと。で、そもそもブロックチェーンって何なのっていうと、まあ、みんなが分かるところで言うとビットコインですね。ビットコインっていうお金を動かしている裏の仕組みが、まあ、ブロックチェーンと呼ばれるようになったわけですけど、まあ、ビットコインってなんか今値段上がっててすごいわけじゃなくて、何が実はすごいかって、その横骨先生の前話しましたけど、国とか会社とか銀行とか、中央のなんかその管理者がいなくても、みんなでそのデータベースを管理して、そのお金のやり取りみたいなものをできるようにした仕組みがビットコインなんですよね。だから、本当に今実はビットコインを動かしてる会社はどこもなくて、動かしてる会社っていうかその誰が代表者がいるわけでも、うん、作った人もサトシ・ナカモトって言って行方、まあ誰だか分かってない。でも、うん、その今ビットコインが1ビットコイン630万ぐらい今日だとして、うんまあ変な話、それ500万で売ってくれるって言ったら僕は買うわけですよ。安いから。
うんうんうん、
で要はそれってもう価値として認められてるし、僕が今1ビットコイン持ってて、うん、取引所に入れてればすぐ500万円とか600万円交換できる。みたいなもんにな
って。お金に交換できる。
まあ日本円にできますし、うん、逆に600万とか持っててビットコインを買うこともできると。
うんうんうん
まあ、要はこれってもう交換手段も一応今日本の法律で成立してるんで、要は誰も、会社も国も管理してないんだけど、そのお金のように使えそうなものっていうのが、まあ、
集団で管理してる、うんうん、
これそのブロックチェーンという技術の凄さで、うん、中心がなくてもパソコン同士がつながって、
うんうん、
ネットワークを組んでみんなで同じデータを改ざんできないように、うん、特殊なアルゴリズムで回すことによって、
うんうんうんうん、
分散化したような形で大きなプラットフォームが作れるのがブロックチェーンなんですね。でそのビットコインを、応用して作られたのがイーサリアムっていうブロックチェーンで、イーサリアムっていうのはイーサっていうまた仮想通貨も出してるんですけど、ビットコインはおさらいすると要は銀行とか誰もいなくても動く銀行、お金を作りましたと、
うんうん。
イーサリアムは何したかっていうと、それお金以外にももう全部いろんなもんできるようにしちゃおうよっていうのがイーサリアムなんですよ。
うんうんうん、
要は、プログラムをビットコインのようなネットワークに載せれるようにしたんですね。で、なのでイーサリアムのブロックチェーンを使うと、あれなんですよ。例えば、ツイッターとか YouTube みたいに作れるんですよ。TikTok も。要は、ゲームも作れるし、でも、普通って、この YouTube とか、ポッドキャストとかも、どっかのサーバーにこうデータを入れてるんですけど、じゃなくて、そのみんなが繋がったネットワークの中に、プログラムを置いて、みんなで動かすみたいなことができるようにしたのがイーサリアムなんですね。要は、ビットコインはお金を民主化しましたと。イーサリアムは、プログラムとかプラットフォームを、民主化するような仕組みになってますと。で、さらにイーサリアムすごいのが、そこでイーサリアムとかビットコインみたいなコインも作れるようにしたんですよ。
うん、
だから、もちろんプログラムも動かせるんでコインも作れるわけで、いろんな仮想通貨もイーサリアムからさらにのプログラム使ってどんどん作れるようになったんですよね。 ただ今世の中に数千って仮想通貨あるんですけど、結構そのイーサリアム上で作られたものが多かったりするんですよ。で、いわゆるそういう、まあ、ビットコインもそうだし、イーサリアムみたいなもので、そこからまた生まれたいろんな仮想通貨っていうのが一般的に広い意味でトークンって呼ばれてて、うん、でそれらのトークンはファンジブルトークンって呼ばれてるんですよ。要はだで、それらのトークンで、例えば僕が、1ビットコイン持っていて、田中さんが1ビットコイン持ってて、ちょっとそっちの1ビットコインがいいんで、交換してくださいって言うと、お互いで送り合ったとしても、両方の持ってるものを入れ替えても同じ単位だったら価値同じですよね。もっと言えば、田中さんに今1000円ちょうだいと、その代わり俺この1000円札を払うからっつって、1000円札2枚を交換したとすると。でもお互い1000円札、物は違うじゃないですか。田中さんの持ってた1000円札と、僕の持った1000円札って、厳密に言うと書いてる証券番号、お札の番号とか違うし、もしかしたら僕のはくしゃくしゃで、田中さんのはピン札かもしれないと。なんだけど、基本的に、なんでしょう、変なプレミアがついてるようなものを除くとですね、なんか、数字が1で全部揃ってるとか、そういうのは別として、普通僕と田中さんの1000円札交換しても、僕はその交換したこの1000円で別のコンビニで1000円分買い物できるし、
同等のものとされますよね。
でこれがいわゆる普通のファンジブルトークンの仕組みで、だからその数量を持ってればお金いっぱい持ってるみたいな話なんですよ。でそこにさらにブロックチェーンのプログラムの技術をつけて、そうじゃなくて僕の持ってる1000円と田中さんの持ってる1000円はしだらの1000円、田中の1000円みたいな印をつけるようにしたのがノンファンジブルトークンなんですね。
ユニークにするってことですね。
まあ、世界に一つのものだよっていうのを証明できる、トークンで証明できるようなトークンっていうのがノンファンジブルトークンですと。すいません、前置きがすごく長いです。で、こっからが本番なんですけど、じゃあそれで何ができるかっていうと、もちろんいろんなものにノンファンジブルトークンで使えてて、ですね、実は、なんか今そのゲームとかアートとか音楽が盛り上がって
る。そこがね、フューチャーされてますよね。
言っちゃうと、その世界に一つだけのものとかを証明できる、それをデジタル上でブロックチェーン上で誰も変えずに証明できる証明書みたいなもんなんですよ。だから、あまり今世の中で言われてない例で言うと、例えばブライトリングっていう高級時計メーカーがあるんですけど、海外旅行とか行ったら絶対売ってる、なんかまあ結構1個2、30万とかもっとするかな。高級時計のメーカーあるんですけれども、ブライトニングは最近始めたのは、その時計に保証書をつけるのを NFT なんですよ。保証書って、この時計に対して僕の保証書で1枚じゃないですか。1対1じゃないですか。それをブロックチェーン上の NFT をつけることで、僕がその時計を例えば次、中古屋に売るときに本物ですよっていう証明ができるようにしたんですよ。
あとその履歴とかも分かるんですよね。
履歴も分かる、
うん、
でそういうように使えるのが NFT です。だから別にリアルの
もの、そっか、だからアートとかじゃなくてもいいんですね。
いいです、いいです。
それってすごい突拍子もないこと言っていいですか、うん、人間にも作れますよね。
作れる、まさに。
そうだから、なんか今思ったんですけど、履歴書とかじゃなくてね、
そう、
うん、
だから今実はその僕の知ってる会社でもウェブ上の教育コンテンツ作ってる会社、うんうん、そこは学習履歴を卒業証書みたいなの NFT に
して、おー、皆さん、学生の皆さんもダメですよ、もう、
ね、例えばそういう
証明書できないよ、サボったり、
うん、本当に使えるってユーポルさんもあると思うんですけど、卒業証明書大学に取りに行くとかあるじゃないですか。
ありました、
転職する時とか、
うん、
であれ超めんどくさいじゃないですか。
めんどくさい。
でも、あれってやっぱりネット上で印刷できるようにすると、やっぱり複製。
そうですね。うんうんうん、確かに。
そしたら、でもそのネット印刷したものがブロックチェーンでちゃんと繋がれてる証明があれば、それで別に転職先に出せばいいから、大学まで
行
かなくて、まあ大学に時々行くのは楽しいんですけど、懐かしい。
別のね。
だから、実は NFT ってまずそう、リアルのものと紐づいて、
なるほど。
その、ユーポルさんのこの持ってるものは、ちゃんと、この番号ですよとか保証することができるんですよ。ただ NFT がその面白いのは、そうか、リアルのもの紐付けれんだったら、うん、デジタルもいけんじゃねと、
うんうん、
で要はそこで生まれてきたのがデジタルアートってやつで、
うんうんうんうん、
今まで例えばデジタルでアートを描いて、
まあ、量産できちゃいますもんね、普通はね。
で、うんうん、僕これです。誰か買いませんかっつっても、
うんうん、
いや、その画面上に出てるさ。
そうそうそう。薄っぺらく感じちゃうから、これだけ複製できる。
ミニクリックで保存すれば、買わなくてもいいじゃないですか。
うんうん、
もしくは、それこそ、アイストックとかアマナみたいに、
うんうん、
結局もう透かし入れてこれは使えませんみたいに素で売るしかないわけですよ。
そうですよね、物理的にね。
そうそう、うん、でもそれだと結局資産、でもそれって結局もうみんながそうコピーできちゃうから、そういう仕組みで、うん、あれはちゃんとそういうフォトエージェントのサイトでお金払った人しか一応ダウンロードでもなってるけど、うん、であとそれを日本に使ったら訴えるってことで何とか止めてるけど、
うんうんうん、
まあ、ぶっちゃけ、
そうですね、
見つかんなかった、見つけられなかったら訴えられるんですよ、
うんうんうん、
だからなかなか実はインターネットが広がった時に要は情報が民主化したんですよ。でもそれと合わせて結局
そっかコピペも民主化しちゃった、
コピペも民主化しちゃった、
うんうん、
だから変な話、僕が今メールを添付ファイルつけてメール送ったら、
うん、
その添付ファイルのワードファイルはユーポルさんのパソコンにもうコピーされたってことですよね。
そうですね、
このファイルを言っとくけど100万円だよっつって渡しても、うんうん、いやいやコピーできんじゃんってなると、
うんうんうん、
でもそれにそのさっき言ってた、ブロックチェーンの NFT っていうので、これ誤解されやすいんですけど、デジタルファイル自体を別にトークン NFT にするわけじゃなくて、
うんうん、
そのデジタルアートとか音楽のファイルに
紐付けて、うんうん、
紐付けてその NFT っていうトークンを発行するんですよ。
なるほど、
うん、だから、まあ、ある意味保証書のように発行するんです、
うん、あでもそれやっぱすごいいいなと思ってて、うん、なぜかというとアーティストの創作支援にすごいなりますよね、
うん
うん、やっぱりこうアニメもそうだし、なんかこの間のね谷尻さんの建築とかもそうだし、うん、あと音楽とかもそうなんですけど、うん、やっぱりコピペが良くない意味で民主化してるっていうんで、それこそね、ジャスラックさんとかがなかなかもう YouTube とかいろんなソーシャルに楽曲が勝手に使われてるの取り締まれないみたいな話とかがね、問題になってましたけど、それが管理できるようになるから、正当報酬が来るようになるってことですよね、より。
そうですね。ただ、まあ、もちろん大衆に売るものに全部つけると、
うん、
結局それって同じ価値のものが世の中に溢れるんで、
ああそっか、
ただ
ユニークなものか、
おっしゃる通り、うん、その NFT じゃなくてブロックチェーンの技術使えばその違法コピーとかそういうこともトラッキングできるんですけれども、
うんうんうんうん、
実はとはいえそれなりにコピーすることって UI がいいわけじゃないですか、便利
なんで、そうですね、うん、
ちょっとダビングさせてよって話ですよ、昔で言うと、うん、CD 録音 MFT に入れさせてよみたいな、
香ばしい、うん、そういう、ね、
でもそれの結果で おっしゃる通り音楽産業とか低迷して、だから仕方ないからサブスクになって、
うん、
まあユーポルさん立場上今アーティストでもあるんで、あれだ、ああいうとこでね売ってもらってるからあれなんですけど、結局ああいうもうみんながまとめ売りみたいになるしかなかったと。でもそうするとやっぱりクリエイターに入るギャラっていうのが減って、
うん、そうですね、うんうんうん、
で例えばアートで言うとその NFT を紐付けることで、もちろんみんなに聞かせる版は今までの流通で Spotify とかで売るんだけど、
うん、
例えばユーポルさんが別の歌い方をした一曲、
おー面白い、
終わった後に最後未発表の曲をつけたアルバム、
なるほど、ロシア語で歌ってみたやつとかってことです
ね。例えば広角機動隊みたいにロシア語で歌ってみて
はい、
そのロシア語の音を聞ける、そのファイルを聞ける権利を NFT にして、
あなるほど、それを
世界に一つだけで売るんですよ。
面白い。
そういうことができるようになると、おっしゃる通り今ってその業界とか市場でやっぱりその例えばアート業界だといろんな賞を取ったりとか画廊に認められてはならないとか、
うんうん、
で音楽だってもちろんインディーズでもできるけど、やっぱり、
うん、
大手プラットフォームに、でアップルとか逆にスポティファイが扱ってくれなかったらもう日の目見ないわけですよね、
うん、
それでユーポルさんも苦労したと思うんですよ、
うん、この
そのディストリビュートに、でもそういう大きな力に頼らなくても自分の作品をいいと思っていく人を何人か集めれば、そういうように、
まあ、パトロンみたいなことができる、うん、
で面白いのがブロックチェーンのプログラム次第なんですけど、プログラムをしとくと、例えばユーポルさんのじゃあそのオリジナルアルバムを1万円で僕は買いましたと。で、それも聞いたんで、 ブロックチェーン使ってるんで、いろんな二次マーケット、メルカリみたいなところがあってですね、
うんうんうん、
NFT のね。で、それで売れるんですよ。で、僕がそれ、例えば2万円で誰かに売りましたと。そしたら、普通って今、普通の CD とか本って、ブックオフとか他人に売られても、ユーポルさんにお金、著者に入んないじゃないですか。
そうですね。うんうん、
そもそもトークンだから全部プログラムができるんで、
うんうん、
要は、そのユーポルさんの NFT が売られるごとにユーポルさんに 10% 払うとかプログラム。
おぉ、すごいそれ。
そう。
言い方あれですけど、ちょっとネズミ講みたいな。
でも、正しいネズミ講ですよね。
正しいネズミ講、そう。ヘルシーなネズミ講。
ヘルシーなネズミ講みたいな形というか、それでそういうこともできたりするので、
うん、
結構今すごい注目になってて、それで、要はデジタルデータって価値がないじゃんって言われたけど、この間クリスティーズっていう、まあ大手のアートのオークションハウスが、
ええ、
初めてその NFT になったデジタルアートを、
はいはいはい、ありましたね。
アーティストのアートをオークションにかけたら75億円の値段がついたんですよ。
つきましたよね。すごい人数の作品ですよね。
そう。あれはね、うん、そのアーティストが実はずっとそのブロックチェーンを使って、今までアートを発表して、数年発表してたんですけど、
うん、
その5000枚の絵を1枚に重ねたアート。
そういうことなんですね。
一日の絵を全部1枚にしたっていう絵なんです
よ。1枚1枚も結構ね、すごいですもんね。
すごい人なんですよね。でもまた、結構ね、社会風刺とか聞いててかっこいいんですよね。サイバーパンクというか、
なるほど。
それが、でも、大きいのが、今までそれって、もちろんその仮想通貨とかブロックチェーン界隈では人気者で取引されてたんですけど、
うんうん、
クリスティーズっていう、その普通の絵画を扱うですね。
あそこがちゃんと見なしたってことなんですね。
要は、これは芸術だって見なしたと。
うん、なるほど。面白い。
クリスティーズも来月オークションやるって言ってるんですよ。また違うアーティスト
も。おー、本当ですか？大手も。
そうそうそう。
あ
さらにさ、最近だと、まあ、音楽系で言うと、リンキンパークの、
うんうんうん、
リンキンパークのマイク・シノダっていう人が、そのチャリティーのために自分のオリジナル楽曲を、NFT で売ったりとか。
はいはいはいはいはい。
あった。最近、そういうように、いろんなアーティストが自分の作品を NFT と紐付けて売ると。
うんうんうんうん、
さらにその NFT ってブロックチェーンのゲームとかにも使えて、ゲームの中のアイテムとかって普通売れないんですけど、それも NFT で出すことで、その例えばゲームのレアなアイテム手に入れたら、それが転売できたりとかしてお金が儲かるかもしれないとか。だから
すごいな、
まあ、話題になってるのは結局その結構クリエイターさんたちに火がついてて、
まあそうですよね。
NFT を使うことでなんか新しいお客さんとか、新しい表現ができるんじゃないかってことで、今。で、まあ、話題になったのは、すごい値段がついちゃったからね、あるんですけど。
うん。でもなんか、結構、そう、そのすごい値段の人もそうですし、私はAphex Twinってすごい好きなんですけど、
はいはいはい。
彼もね、やってましたね。グラフィックを売ってたと思う。
売ってたと思う。
売ってましたね。で、普通にこれ音楽の記事でピッチフォーク見てたら、パッと出てきて、あ、普通にここにも入ってきてるし、メジャーアーティストもやり始めたなと思ってて、やっぱ、さっきの話じゃないですけど、アーティストはやっぱ、正しい自分たちのクリエーションに対しての対価っていうところが、他のところでもいただけるようになりやすいってことですよね。
そうです、そうです。
うんうんうん。
で、それがやっぱりデジタルの便利さと弊害だったコピーし放題問題も、
うんうんうんうん、
でも厳密なこと言うと、さっきの75億円の絵だって、画像ファイル自体はなんていうんですかね、そのもうホームページに出たりするんで、
うんうん、
誰でもコピーできるわけですよね。
あ、だからファイルはそうなんだけど、一応シリアルというか、それがついてるものとして。
それを持ってる、証明書を持ってるやつは世界で一人と。
ああ、そうですよね。
うん。でもそれやっぱりね、すごい革命的なところなんで、
うんうんうん、オフィシャル、世界オフィシャルですかね。
そう、
うん、
だから最近だと実はそのダブルジャンプ東京って日本のブロックチェーンゲームの会社がスクエアエニックスと提携して、
おー、すごい、
これから出していくっていう。
すごい。それ
だから先々はもしかしたらドラクエのアイテムとかが、
うんうんうんうん、
NFT で売られるかもしれないし。
面白い。
で、NFT が面白いのは、プログラムをつなげていくと、外のマーチャントも売れるんで、例えばドラクエの中の武器が、ファイナルファンタジーで使えたりするようになるんですよね。 プログラムさえちゃんとつなげれば。
それすごい。夢の、夢の共演、スターシステムが。すごいな。
なんかそういうことがあるんで、結構本当に今いろんな企業とか、まあ日本のクリエイターさんが、ミュージシャンとかでも出してますし、なんか MC ハマーも興味持ってたらしいですけど、なんか。
本当ですか。MC ハマー食いついちゃいましたね。すごいな。でもそのアートっていうのは、あの、証明書をもらった人が加工したりしてもいいんですか？もう自分のものだから。だから、ね、著作権的な話はどうなんだろうと思って。
そう。だから、そこがまだ解釈と法整備がなってないと思って。
うん。あ、そうなんですね。買い切りっぽい感じなのか、どうなのかなって思って。
みんなアートを NFT、例えば音楽を NFT にして売るっていうと、勘違いするのが、うん、じゃあその自分の絵を書き換えられちゃったり、
うんうんうん、
例えば自分の絵をじゃあ、例えば T シャツとして売っていいのかとか、
うん。
うん。で、音楽だったら私の歌ですって言っていいのかとか、ユーポロさんの歌をね、買ったりとか、うんうんうん、これ私歌ってます。いや、だって NFT 持ってるからって、
うんうんうん、
なって、実はそういう使い方もできて、そういう原版権とか著作権自体を僕は NFT にすることができると思ってるんですよ。
なるほど。
で、死後に相続する、生前相続とか、だから要は何でもいいんですけど、とにかくその、持ってる権利を投稿
する
んで、
そういうことか。
だから結局それは発行体側、そう、NFT 作る側、うんうん、アーティスト側が、
なるほど、決めれるってことですね。
だから、そのさっきの、あと、なんとかオブローンって僕あんまりミュージシャン詳しくないんで、その結構、人気のアーティストとかもこの間出してたんですけど、そのアーティストなんかは、なんだったかな、NFT を持ってることで、そのみんなが聞けない、オリジナル、あ、見れない、オリジナルアルバムの画像が見れる権利と、あとライブで最前列に、で聞ける権利が NFT に入ってるんです。で紐付けられて
る。なるほど。
別にその歌の著作権はもちろん著作者に残るんですけど、まあすごく簡単に言うとクラファンのリターンみたいなものを紐付けたりすることもできるので。
そうですよね。なんかそれにすごい似てるというか連動するといいんだろうなってすごい思いました。なるほど。
だからもちろん原版権とか原権利もできるんですけど、例えば田中優子さんがやるんであれば。うん、その次の楽曲のさっき言ったオリジナルバージョンを作って、それが聴ける権利として NFT を売ると。で、一応法律上、だからその著作権自体は私に残りますよっていうのをちゃんと説明して売るということができれば。
なるほど。うん、じゃあ、なんかもしかしたら、まあ未来の話ですけど、まあそういう音楽だったらディストリビューションサービスの、その Spotify とか Apple Music とか Amazon Music とかあるじゃない。ああいう風なのは、要は証明書付きじゃないけど聴けるっていう風な価値を提供しつつ、あのアーティストの何かそういうものが付いたものは付いたものとして、いわゆるその、あの、ユニークなアイデアが入った CD とかレコードに近いのかもしれないですけど。
だからあとね、意外とだから近いのは、サイン入り CD、
うん、ですよね。そうですよね。それに近いと思いました。
それってさ、ブックオフ持ってってもさ、
うん、
高額で売れたりするわけじゃないですか。例えばブックオフって言うと、古道具屋とかなんていうの、古物商持ってれば、うん、ね、例えばジョン・レノンのサイン入ってるさビートルズのレコードなんかものすごい売ったわけじゃん。だからね、どっちかといえばやっぱりマスに届けていくのはあの NFT ではなくて、そうですね、うんうん、そういうプラットフォームサービスだと思うんですけど、
うん、
ただ逆に言うと別に NFT も、一つのも、まあこれだからブロックチェーンが面白いとこなんですけど、別にその個数も自分でコントロールできるんですよ。
うんうんうん、
だから例えば、その権利をいろいろ50個にして売ったりして、だからその若いアーティストさんとかはそれで資金調達をしたりとか。
なるほど。それとかも逆にギュッと一人とかに絞って、まあ、それ自体を話題化しながら、すごい大きい価値を提供するのもできる。
ですですです。
うんうんうん、
でも本当にだってあれじゃないですか。売れる前のそれこそアーティストさんの、例えば売れる前のバスキアの絵持ってたら大変なことになるわけ。
確かに。
だから
確かにそうだな。うん、
あのビッグアーティストさんはもちろん NFT とか作ると売れると思うんですけど、うん、よりそういう若いあの新しい人にチャンスが、ユーポルさんが本当に夜遊びみたいになるんだったら。その NFT ってめちゃくちゃ価値になると思うんですよね。
すごい、すごいですね。なんかそれでも実際どうやって紐付けるんですか？私、どっちかというと音楽より続婚っていう雑誌の方を、そう、部数が少ないのを、いかにこう価値をつけるかっていうのをすごく思ってた時いいなって思って、なんか前回は私、売るものに、本当に側に、全部メッセージ書いて、なんかそれを証明化してやるってことですよね。その紐付けってどういうふうにやるの？
で、もちろんブロックチェーンのプログラムとか作れれば、そのさっきのイーサリアムの機能を使って、自分でトークン発行までできるんですけど、さすがにそれは僕もできないし、まあ、エンジニアさんしかやっぱりできないですよね。で、じゃあどうするかっていうと、今まさに NFT の発行プラットフォームっていうのが世
おお、
界
な
で
る
も
ほど。
たくさんあるし、だからそのトークンの発行と流通をサポートしてくれる会社とか、ウェブサイトが今たくさんある。で、以前、ユーボス、
面白い。
ラディブルで、あれも自分で仮想通貨を持ってれば、NFT をすぐ画像を上げればつけて、その紐付ブロックチェーン上へ
そっ
の
かそっかそっか。プラッ
紐
トフォーム付きでやってるんだ。
付けを、ラディブルがやってくれる。
ってことは、ラディブルとかは分かりやすい、そのアートみたいな感じでしたけど、音楽とか、なんかもうちょっといろんなジャンルとか得意な領域とかがあるんですね、多分ね。
そう。だからいろんなそういうサービスが出てくるし、で、さっき言ったようにそういうのがごちゃ混ぜで売られてるメルカリみたいなオープンシーン
なるほど。
マーケットプレイスも今あって、それにはゲームのアイテムから絵画までいろんなもの売ってるんですね。で、
すごい。
なので、お伝え、ユーブルさんで言うと、その音楽に作りたいってことなんで、例えば、七草っていうサービスが直近で日本でも3月下旬ぐらいにローンチする。それは今、3月のね、多分まだ間に合うと思うな。3月末ぐらいまでアーティスト募集してるんですよ。NFT アーティスト。で、それをもちろん審査とかがあって通ればですけど、そこでアーティストに選ばれれば、その七草っていうのがもう、ブロックチェーン詳しい人がやってる会社なんで、実際もう、ユーポルさんは例えば受かれば音楽作るだけでいい。あとは全部そこがやってくれて、その NFT にして販売のとこまで手伝ってくれるっていうサービスが今、ローンチを。
面
ベータローン
白
チしようとしてるし、あと、クリプトゲームズっていう会社とか、まあ、いろんな日本の今、スタートアップの会
い。
社が、そういうのを始めると言ってると。あと、仮想通貨取引所もコインチェックも、そういうマーケット、作れる機能を作るって言ってるんで、多分、
すごいですね。
3ヶ月以内に、たくす、まあ、すごく簡単に言っちゃうと、まずは審査制のものはたくさん出てきますと。で、NFT の問題って、僕がユーポルさんの曲を勝手に、コピーして NFT 作っちゃったりもできるわけですよ。要は、誰も審査がない。で、言っちゃうとラディブルの問題って、ラディブルって審査ないのね。だから勝手に僕はユーポルさんの解体を上げて、自
ああ、そういうことですか。なる
分。
ほ
これ誰も、
ど。
だから YouTube と一緒ですよ。YouTube
ああ、なるほどね。
別にね、録画した
要
さ、
転載しちゃってもね、
要
何
点
も言
さ
わ
れ
れ
て、
ないんだ。
やっぱり日本のそういう会社はそういう著作権の問題が、大切だと思ってるので、基本的には今審査して、そのアートが上げる人がコピーしてないかっていうのを判断して、で、応援していくっていうマーケットプレスになると。で、そういうのが多分この3ヶ月内にもうたくさん出てくるんで、まあ、ユーポルさんはそれどれか、選んで、だからまあ気持ちとしては、そこに受かれば彼らは全部システム提供してくれるんで、まあ、YouTube で動画上げるぐらいの気持ち。ノートを書いて、値段つけて登録するみたいなぐらいの UI でできるはず。
なるほど。それなんかその調べ方って、例えば音楽とか、なんかアートと、なんかスペース何でググればいいんですか？
ただまだね、実はね、だから今僕が話した話も本当に実は僕今、これのプレスリリースでまだ言わないでっていうんであ
、
す。
そういうことなんですね。
い
控え
ってぱ
るん
い
だ、い
ド
ろい
ラフトがあるんですよ。だからまだ
ろ。
出てないものもあるんですけど、僕が知ってる限りではなんか5個10個ぐらいそういうのが、なんかこういうプロジェクトができる
ああ、出てく
よう
るんで
な
すね、これから
話なん
ね。
で、これから順次出てくと思いますし、出揃ったらうちもメディアで、それら分かりづらいんで、だからいっぱいできてくることになるんですよ。なんかその。なので、こういうアーティストが多いのはこれとか。
ああ、なるほど。じゃあ、それをちょっと比較検討できるようなものを、しだらさんのところの、
メディアで新しい経済でもやります
新しい経
し、
済で。
まあでもユープルさん、まずだから、まあ、前も言ったかもですけど、七草は、僕、ちなみに七草にも、Google フォームなんで送りましたからね、アーティスト申請。ユーポルさん、
すごい。
ユーポロさん、この間リンク送ったんで、もう一回送りますけど。
私が、そうだ、私がね、まだ見れてないのが今バレちゃった。やろ。やろっと。やりますよ。
絵だったら、でもラディブルとかで売ってみるのもいいけど、今もう本当にみんなが上げまくってる
から。いや、そうそう、上げまくってるし、なんかラディブルは、なんかやっぱりね、デジタルアート一番最初だったら、まだみんなやってなかったら物珍しさでやりますけど、うん、普通にアートとしてすごい人が今バンバンやってるから、
うん、
ここで戦ってもらっていう感じもしますしね。だからやっぱり、
まあ、僕は、で、ラディブルとか、まあ、日本のサービスも本格的なものも多いんで、もちろんイーサリアムが必要だったり、それ用のウォレット入れてっていう作業が必要になってくるのもあるんですけど、
うん、
日本でもやっぱりそういう説明とかサービスがこれから、まあ、うちのメディアも説明しますし、増えてくるんで、
うん、
いろんな本当に小説家さんとか、あと例えば、あれなのよ、うん、NBA のさ、NBA トップショットっていう、これはカードコレクトゲームみたいなのがあって、その NBA の選手のダンクシーンとかを動画にして NFT にしてるのがあるんです
よ。おー、すごい面白い。
それがね、売り上げがもうなんか、一つ 10万円でいくつかのその NFT
が、すごい。
一瞬で、200セット売り切れたりとかして。してるわけ。
すごいな。だからユニークって価値をつけるだけで、もうぐっとやっぱコレクティング精神とかがね、刺激されちゃうわけですよね。
やっぱり日本でもそうですよ。ポケモンカードもそうだけど。
まあ、確かにな。
僕もね、聞いて、この間聞いてびっくりした。ポケモンカードで多分世界で一番高いのって3000万ぐらいなんですよ。
高い。何ですか？ミュウですか？
いや、なんかね、全然知らないキャラ。だから多分、本当に希少性があるんだと思う。なんか、
なるほど、書き下ろしかもしれないし、
書き下ろしかもしれないし、なんかもしかしたらそのだからあれ言うじゃないですか、その50円玉の真ん中に穴がずれてるやつとか、
うん、
すげえ高いとこですよね。そういうミスで出たやつとかかもしれないですけど、とにかくまあ物の価値と一緒で希少性が高いでみんなが欲しいほど値段は上がる、
うんうんうんうん、
そういう
仕組みが多いので
、だから今ね本当に多分ね、そのだからその NBA はやっぱり世界中にファンいますよね、バスケットって、
うんうんうんうん、
だからそういう人たちが別にもうブロックチェーンで関わらず買ってくれてるんで、
うんうんう
ん、だからそういうファンをたくさん持ってるコミュニティ、
うんうんうん、
アニメもそう、アイドルもそう、あと例えばプロ野球とか、
うん、
Aリーグもそう、なんかそういう人たちがこの NFT 使っていろいろデジタルグッズとか売ったらよりこう、
いや
なんていう話題になってるって感じ。
すごい、なんかしかもそれが今のこの状況とマッチしてるから、今富裕層の人がお金を使う場所がないって困ってるじゃないですか、ものすごい富裕層の人が、
はいはい、
だからなんか今までクルージングとかをやってた人とかが車をすごい買って、ポルシェがめちゃめちゃ売れてるみたいな話とかありますけど、アートの中でもデジタルアートのいろんなものをコレクティングして、も
う
それを資産価値にするってことですよね。なるほど、
そういう捉え方もいるし、もちろんだから すごいね NFT って初めに言ってる保証書みたいにも使えるよってもあるし、
うんうん、
もう75億にもなるし、だからその使い方と設計次第では本当にもう幅広いんですよね。でおっしゃる通りアセットとしてもうなる、
うんうんうんうん、
でも別にそんなみんなが75億円払えないんですけど、例えば地下アイドルの NFT だと普通に1000円とかで買えるんだと思う、
うんうんうん、
でもそれを俺は1万円買ってこのアイドル応援するぜみたいなこともできるわけですよ、
ね、うんうんうんうん、
だからなんかただ面白いのが結構それをまあデジタル上でもいろいろそういうことできちゃうっていうのが、
そうですよね、
だからこれからねいろんなアイデアも出てくると思うし、
うんうんうんうん、
ブロックチェーンのなんか仕組みの一部を使ってこういうことができてるんで、
なるほどな、うん、なんかそれすごい矛盾してて面白いなって今話してて思ったのが、それこそ AI が人の仕事を奪うみたいな、ロボティクステクノロジーが人の仕事を奪うって言ってますけど、逆に人にしかできないことに価値をテクノロジーでつけていくっていうのが、
そうですね、
うん、
それがねでも素晴らしい、僕はその素晴らしいところだと思います
、うん
うん、
そうですよね、
うん、まさにそういう要素もあるので、
うんうんうんうん、
だから、なんかね、で、さらにこれがまあ分かりやすいですよね。まあちょっと今日はもう複雑な説明しちゃったんですけど、まあ言っちゃうと世界に一つだけの価値を、その、
うん、
みんなが、その、台帳を確認してるブロックチェーン上で置けるので、だからあれよ、あと NFT 使われてるのは、例えばさ、 例えば婚姻証明書みたいなのもできるし、これはね NFT じゃないんですけど、この間パートナーシップ証明書をブロックチェーンに刻むっていうプロジェクトもあったりしたんです。同性のカップルが、
なるほど、
あの自分たちはでもそれでも付き合ってますということを言えるような、だからなんかいろんなこと、
そうかそうかそうか、それ面白いですね。なんか要は行政で進んでないことをこっち側であのオフィシャルなものを作って証明として出すっていうことですよね。
お前らでもそれってお前らが勝手に認めてたんだからって言ったら、いやいやこれブロックチェーンでやってるんで、みんなで
オフィシャル、そうかそうかそうか、面白い、
多数決で成り立ってるんですよってことを言えるっていうのがあるんで、
ああなるほどな。法律がそれになればいいんですよね、一部の新しい法律とかが。
すごいですね、ユーポルさんさすが。で本当にあの極端なこと言うと、法律自体もそのブロックチェーンにしちゃおうっていうような考えてる人たちもいっぱいいる、
うん、あへえ、そうなんですね。
なんかね、だからそういうような形で、
うんうん、
あのいわゆるプログラムテクノロジーでより世の中良くするためにはみたいな、うん、だその法律自体もみんなが合意したことで決めてみたいな、ね、うん、そういう、それはちょっと NFT 離れるんですけど、でもそういったことも使える中で、まあ NFT が僕もこんなにね、流行ると思わなかったんで、ちょっと驚いてるっていう。
新しい概念ですからね。だからその仮想通貨が流行った時と同じような雰囲気を私感じてるんですけれども、まあ、ただあの、これって全然ブームじゃなくて、やっぱりその昔から、あの、アーティストに正しい、あの、報酬を、で、やっぱりこう、表現する人はできるだけ考える時間というか、自分の作品作るところに当てた方がいいわけですよね、時間を。どう稼ぐかとか、生活どうするかとかじゃなくて。うん。だから私は、例えばその、東京芸大でトップで、ご卒業された人が、まあ、有名なギャラリーに入られても、なかなか、作品見てもらえなかったり、チャンスが恵まれないみたいなことがあったのが、なんかそういういろんな方向性で、偽造もされないし、ちゃんと自分の価値を世の中に正当なものとしてお出しできる、ユニークピースだよって言えるのって、本当に素晴らしいって思う。うん、
あと一個だけ大事な観点言い忘れて、特にアートとかミュージックの NFT に関して、うん、世界のマーケットにいきなり出せるってメリットあるね。
ああ。
ブロック上のプログラムで、仮想通貨はイーサリアムなんで、
うんうん、
逆に言うと、あの、イーサリアム持ってる人であれば、世界の誰でも買えるんですよ。でそのさっき言ったマーケットプレイスも世界中の人が使ってるから。
言語が関係ないから、あの、お金のこういうあれとかじゃないってことですね。
実際、だって、あの、海外のサイトでも日本のカード使えなかったりするでしょ、
うん、使えない。
ね。だからそういうのも関係なく、それがまあ仮想通貨の面白さなんで。だから、例えば NFT に紐づけて、うんうん、あの、ユーポルさんの、それこそ本当にロシア語版の曲を、
うん、
アップロードしてみたらロシアの人が買ってくれた、はい、
ズドラストビチェってね、
すげえよくわかんないけど、
うん、わかんないですけどなるほど、
できるので今、うん、あともう一個盛り上がってるのは日本ってそういう意味で強いじゃないですか、
IP、いや本当にそうです、そうです、 IP 強いですよ。だからコンテンツ王国だっていうのね、前回のネットフリックスの配信の時申し上げましたけど、それで国力を強くすると、なんであの韓国がエンタメで来てるので、まあ、日本はそういう職人とかアートとか一点物ってやっぱクラフトシップ、フラットマンシップなので、
あとまあ単純に日本の漫画とかアニメは世界中の人が読むから、
うん、そうですね、そうですね、
あの早くねこの流れに乗ってね、そのドラゴンボールとか、
うんうん、
それこそナルトとかワンピースとかの NFT みたいなのもどんどん世界に出てったらいいのになっていう気がする。
素晴らしい、
うん、
これ誰が政治で先導してくれるかな。なんかそういうね部署があるでしょうけどね、なんかやっぱお詳しい人に、ぜひあのサポーテッドバイシダラユウスケで、
いやもうでもユープロさん本当曲でやるんであれば、
うん、
なんか、だから僕今ちょっと本当いろんなところで、うちもあの実は幻冬舎として僕もいろんな IP 持ってるわけですし、
ええ、
その作家さんの子とか漫画家さんのクリエイターもやっぱり仕事してるわけで、やっぱこれはもう僕はメディアの立場で今報じてますけど、自分たちのこれ本領に関わることなんで、今いろいろこう調べてるんで、あの、まあ、とりあえず絵をパッと出すんなら、まあ言ったらアディブルみたいなのもいいですし、うん、ちょっとその、あの2曲目、3曲目とか楽曲とかを、
はい、
興味あるならあの全然おつなぎできますし、
あ、そこで言うとつないでください、
はい、つなぎます、はい、つなぎます、
つないで
ください。ちょっと音楽系のね話がまだ出てきてないんですよ。僕のその知り合いのクリプトゲームスっていう会社は、うん、この間その日本の覆面アーティストアンパム、
あ、アンパム、はいはい。
知ってる？アンパム。
知ってる、知ってるし、アンパムさんより先にやりたいな。
アンパムさん、ごめん、出し、今日出した。
先にやってる。
アンパムさん、知り合いに近いんですか？
いや、いや、近いとこに おられますし、まあ、やっぱこう、うん、マーケティング発想なんですよね、すごくね。
なんか、そういう感じですよね。
うんうん。
確かね、今日か昨日か、
私、そっか、聞かなかったことにします。はい、聞かなかったことにしますんで。
なんか、虎みたいな、なんか、獣かぶった人ですよね。
あ、そこもかぶってるんですか？
うさぎの仮面をかぶった2人みたいな。
うさぎの仮面をかぶった2人、うち虎なんで勝てるかな。
あ、確かに、うさぎだったら食えるね。
食えますね、肉食なんで、うちは。
そう、ちなみにアンパムさんは未発表曲のイントロ、未発表曲を NFT として1枚限定で売り出してますね。
なるほど。じゃあ私は卓録してる音を。
あ、そういうことっすよ。
そう。そうしよう。え、でもちょっとそれ、普通にお勉強してみたいんで、ぜひぜひつないでいただいて。
はい、ありますし、はい、でも、あとだから、あとで、七草さんにはね、
あ、そうですね。そっちそっち。それまた別物なんですもんね。
そっちもね、音楽もできるって言ってたんで、一回七草さんに応募してみてもいいかもしれないです。
あ、ですよね。わ、うん、かりました。
はい。
じゃあちょっと雑誌の方なのか、音楽の方なのか。
アンパムさんがやったとこは、まだそのプラットフォームができてないんで、その会社、あれなんですよ。多分彼らが開発した、その裏にチームとかいると思うんですけど、さて、その七草さんは多分あれをしてるので、プラットフォーム今作ってるんで、とりあえず
やばい。でも七草さんに藤井風くんとかがいたら、もう一発でも藤井くんバーンっていくんで、もう誰も知らないっていう段階でいきます。
はい、
今のうちに、
うん、
ね。なんでちょっとこれを聞いてる皆さんもですね、そう、はい、いろんなものを作っておられる方いらっしゃると思うんですけど、うん、プラットフォームとかこういう新サービスとか新しいものがローンチするときは、そこにやっぱり最初にちょっとまず試しにやってみるっていう。で、それでね、また新しいクリエーションの道が開けるかもしれないんで、ぜひやっていただきたいんですが、七草だけは避けてください。
七草、いや、でも避けない
。七草避けてください。まあ、私は出すんで。はい、
僕の先にちょっと今応募しちゃったんで、落ちるかもしれない。
いやいや、もうでもそれも仕方ないですもん、しだら先生なんで。
僕、でも僕、その向こうの、七草の社長の人も知ってるんで、
ええ、
ちょっと、冷やかしかと思われる嫌だったんで、メッセージ本気ですって書いてた。
それ冷やかしかって言われるじゃないですか、逆に。
逆にね。でも、そんなくなく落ちるなら落ちたいですよ、僕は。なんか変な気使われてもね。うん、あれだから、ね、
じゃあもう、それこそなんか名前を変えればよかったのに。
まあ確かに。
うん、そこはちょっと、ちょっとの人の両親への。
さすがにそうなのよね。いいとこつくね。そうなんです。半分は気づかれたいんだよね。
半分気づかれたい。いやいや、半分、6割ぐらいじゃないですか、
ね。6割ぐらい気づかれた。うん、
なるほど。すごい面白かった。
で、NFT についてはいろんな特集をしてたり、あとね、NFT をやろうっていう方も、結構、最後にヒントを言うと、今日話したことをもう一回聞いてもらってもいいんですけど、やっぱり今の NFT のアートを買ってる人とか、うん、コンテンツ買ってる人っていうのは、うん、まだ、やっぱり、現状ではですよ、その、ブロックチェーンとか、ビットコイン、イーサリアムとかが好きな人たちが多いんですよ。
そうですね。
で、決済手段もそれだから。うん、なので、やっぱり比較的、そのブロックチェーンとかビットコインの根本にある思想を反映したようなものの方が受けやすい。
なるほど、なるほど。
うん。だから、もちろんその創作活動として、その素敵な作品を作るっていうのは大前提なんですけど、もしかしたら皆さんの想像とか、その今ある頭の中のアイデアに、もしかしたらそのブロックチェーンとかテクノロジーの要素みたいなのをちょっと入れてあげることで、よりその、今のマーケットに響きやすいものを作れるかもしれない。そこら辺が結構ね、大事な気がする。うん。
なるほど。
やっぱ今いるお客さんの層はそういう層が多い。で、これから広がっていくと別にもう対照的に受けるものでいいんですけど。
うんうんうんうん。
だと思う。
なるほどな。じゃあ仮想通貨とかブロックチェーンとかを好きってことは、ちょっと金属音をちょっと入れてみます。
でも例えば、サイバーパンク、でも
サイバーパンクっぽい。
僕広角機動隊でさっき言いましたけど、なんかそういうが、
全然違います。私がやってる音楽性の違いで今破綻しそうです、この企画。まあいいです、私はそういうね、別に 長くね、ここの、このムーブメントはあるから、後々何かでいいなって思った、あの、イギリスに住んでる老夫婦とかが買ってくれると。
そうそうそう。でもなんか面白いっすよね。まあ、あの、いろいろな多分これからルールとかできてくると思うんですけど、
うんうん、
ここまで話題になってるということは、まあ、いろんな可能性があるということなんで、ぜひとも皆さん、あの、
はい、
いろいろ参考になるリンクとか、このページにも、あ、今日だから紹介したね、のやつをこのページの下のとことか、あと聞いてるポッドキャストのページの中にも貼っときますんで、それでちょっとチェックしてもらえればと思います。
はい。はい、
久しぶりでしたが、今日はもう1時間以上話しちゃいました、
ね。はい、15分の予定が1時間になってしまいました。4倍でお送りしておりますけれども、今日も充実の欲望がね、あるから止まらないということで、たまに欲望にも触れていこうと思います。欲望の SNS でございます。はい、また次回はですね、あの、テクノロジーなのかカルチャーなのか、何かちょっと触れていきたいと思うんですけれども、はい、あの、皆さんぜひぜひ、あの、それこそコメント欄とかに、あの、リクエストとか、うん、まあ、SNS の方でもいただけると、ね、こういうこと掘り下げてっていうのがあったらディグしますので、ぜひぜひ。
確かに。はい、この際、カルチャーとテック以外でもいいですよね。
何でもござれ。そう。
あればね、本当に。
そうですね。うん、はい。
感想でもいいですし、何かコメントいただけると嬉しいです。
はい、恋愛相談でもいいです。私たちが一生懸命答えます。掘り下げます。
いいね。それ恋愛相談ですよ、俺。恋愛相談。なんかやっぱ大人になるにつれて恋愛相談に乗る機会ってなくなるじゃないですか。そうじゃない。
面白い。面白い。OK, OK。じゃあ、恋愛相談 OK って出ましたんで、あの、ぜひぜひ皆さん、我こそっていう人。
さ、俺ももう40過ぎたらさ、友達にちょっと恋で悩んでるって、それ受けないからね。
私でも結構、ツイッターの質問箱とか多いんですよ。
やっぱりそう、それはでもそうか。うん。うん、そういうオープンなとこだから。だから、このリスナーの方でね、恋に悩んでる人は。
そう。ぜひ、あの、
特命で。全然あれですよ。田中さんなんか恋に詳しいと思うんで、多分。
いやー、そうですね。まあ、いろんな、愛についての本をものすごい読みまくったりしたんで、いろんな観点からアドバイスというか、うん、私の勝手な個人的な見識をお伝えすることはできるかなと思います。あの、瀬戸内寂聴さんのような心持ちで挑みたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。はい。はい、ということで、
次回も聞いていただければ
と思います、はい。はい、聞いていただければと思います。ありがとうございます。それでは。
さよなら。
今注目のカルチャーとテックをディグる欲望の SNS